今朝の聖書の御言葉をお読みしたいと思います。マルコによる福音書9章の2節から13節までです。6日の後、イエスはただペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなった。エリアがモーセと共に現れてイエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を3つ建てましょう。1つはあなたのため、1つはモーセのため、もう1つはエリアのためです。ペトロはどう言えばよいのかわからなかった。弟子たちは非常に恐れていたのである。すると雲が現れて彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、これに聞け。弟子たちは急いで辺りを見ましたが、もはや誰も見えず、ただイエスだけが彼らと一緒におられた。一同が山を降りるとき、イエスは人の子が死者の中から復活するまでは、今見たことを誰にも話してはいけないと弟子たちに命じられた。彼らはこの言葉を心に留めて、死者の中から復活するとはどういうことかと論じ合った。そしてイエスに、なぜ律法学者はまずエリアが来るはずだと言っているのでしょうかと尋ねた。イエスは言われた。確かにまずエリアが来て全てを元通りにする。それなら人の子は苦しみを重ね恥ずかしめを受けると聖書に書いてあるのはなぜか。しかし言っておく、エリアは来たが、彼について聖書に書いてあるように人々は好きなようにあしらったのである。今朝ご一緒にこの御言葉をお聞きしたいと思います。2節に、6日の後イエスはただペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた、こう書き始めています。6日の後とはいつから6日の6日後なのかと言いますと、それは明らかに8章の31節に、それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日後のうちに復活することになっている、と弟子たちに教え始められた。こうありました。主の予告から6日後であろうと思います。弟子たちは、主からこの6日間、このことを繰り返し教えられ続けてきたのであります。このように弟子たちは、主イエスの苦難と十字架の予告の言葉を聞き、それを受け、また自らも自分の十字架を負って私に従え、こう主から教えられたのであります。こうしたこととの関連で、今朝ご一緒に言います、主の変貌、三条の変貌の出来事が語られています。人の子イエスが必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥され、捨てられ、殺され、3日後の後に復活する。この主の言葉、この予告を弟子たちはどのように聞いたのでしょうか。それは弟子たちにとって聞きたくない、あまり聞きたくない、不吉な言葉として聞かれたようであります。その意味では、弟子たちは主イエスが苦しみを受け捨てられ殺される、こういう不気味な言葉に圧倒され、押しつぶされそうになっている。しかし、そんな彼らを不思議な仕方で励まし、立たせようとして語られた、示された啓示の出来事が今日の御言葉であります。イエス・キリストの姿が変わる変貌と言われる記事であります。ある説教者が語っておりました言葉に心を止められました。それはこういうことであります。キリスト教会が生まれた初めから今日に至るまで最も力を注いで努力したことは、それは何かと言いますと、 イエス・キリストがどのような救い主であるかということをきちんと明らかにすることであった、こういうふうに言いました。キリスト教会が生まれて、それからずっと2000年こうして続いてくる教会の歩みの中で、教会が繰り返し力を注いで語ってきたことを、人々に教えてきたことは、イエス・キリストがどのような救い主であるかということを人々の心にしっかりと刻むこと、これであった、これは今日もそうである、とこういうのであります。神であり人となられたお方が十字架と復活の主である、このことが決して当たり前ではない。当たり前のこととして私たちは思うかもしれませんけれども、決してそうではない。特に今日の御言葉にも語られますように、メシアの苦難、メシア救い主が苦難を受けになる、こう語られる、そうした関係で、そうしたこととの関わりで、正しく救い主を知るということは、私たちにとって決してたやすくないのだと思います。それほどに、信仰の苦難を受け入れるということは、信仰者でありましても、決して容易ではないのであります。私たちにとって困難である。こういうことができるのであります。しかし、そうであればこそ、私たちは、主の御言葉に、主の御言葉に真摯に聞き、その御言葉に固く立って生きる、このことが私たちに繰り返し教えられていることであります。6日の後、イエスはただペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて、高い山に登られた、こう語られてきました。フィリポ・カイサリア地方の近く、こう言いますと、ヘルモン山。まあ、こう、ヘルモン山のことを考えるでありますが、ここではそれは何も言われていません。なぜ、ペテロとヤコブ、ヨハネの三人だけを連れて行ったのか。こうした彼らを連れて、こうした高い山に登られたのか。一つには、群衆と分離して、慌ただしい群衆との交わりを離れて、まず何より彼らに一つの出来事を通して伝えたいことがあった。こういうことが言えるであろうと思います。それが今日の出来事であります。そこで一つの不思議な出来事が起こりました。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人も腕も及ばぬほど白くなった。山上の変貌と呼ばれる出来事であります。ただ変貌という言葉を使いますと、サナギが蝶から変わるような劇的な変身を想像するかもしれませんけれども、ここでイエス・キリストは姿形が変わったわけではありません。その着ていた服が真っ白に輝き、人の子イエス・キリストの姿が栄光に輝き始めた、こういうのであります。けれどもそれは、イエス・キリストご自身が変わったというよりも変えられたのであります。父なる神によって栄光の姿に変えられた、こういうことができるのであります。出エジプト記の34章の29節では、モーセが律法を受けるために登ったシナイ山を下ったとき、自分の顔の肌が光を放っていた、こう言われています御言葉を思い起こします。ただモーセのそれは、神の栄光の反映でありますけれども、イエス・キリストのそれは、神によってなされたことではありますけれども、御子イエス・キリストご自身の、栄光の輝きであったということであります。それをあえて、主は弟子たちに お示しになったのであります。それだけではありません。4節を言いますと、エリアがモーセと共に現れて、 イエスと語り合っていた、こう言われています。エリアは紀元前9世紀頃、北イスラエルで活躍した預言者であります。異教バールの預言者と激しく対決した預言者として有名であります。一方モーセはイスラエルエジプトから救い出し、シナイ山において神から十戒を中心とする律法を授けられて民に伝えた、そういう人物として知られています。モーセは律法を代表し、エリアは預言者を代表しており、律法と預言者によって旧約聖書全体がある意味で表されています。イエス・キリストは律法と預言者、旧約聖書を代表し象徴するモーセやエリアと語り合っていた、これは象徴的であります。何を彼らは語り合っていたのか、まあ、これはマルコには何も記していませんけれども、ルカによる福音書9章の31節では、イエスがエルサレムで遂げようとしている最後について話していた、こう記しています。イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた、それは主イエス・キリストがエルサレムで遂げようとしている最後、それは明らかにマルコの8章の31節で主が弟子たちに告げていた主の苦難と死、復活のことであります。そしてそれがイエス・キリストにおいてたまたま起こった出来事ではなくて、律法と預言者、聖書全体が証をしていた出来事であるということであります。つまりそれが神のご計画であるということを語っているのであります。それはもちろん主の苦難と十字架が偶然の不幸な出来事ではなくて神のご計画であった、このことを私たちに明確に教えているのであります。弟子たちがそうであったように、私たちも主と私たちの追うべき十字架につまずかないためであります。ルカの福音書によりますと、眠気眼でこの驚くべき光景を見ていたペトロは、今日の五節でペトロが口を挟んでイエスに言った、先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです、とこう言っています。仮小屋って言いますのは、昔イスラエルが神との会見の場として設けた幕屋、そういうことを念頭にあるようであります。ペトロはこの素晴らしい光景、神の栄光に包まれたこの場をいつまでも保っていたい、自分たち自身もこの栄光の場にいつまでも留まっていたい、そう考えたようであります。それは私たちも理解できることであります。私たちもそうした素晴らしい場があればいつまでもそこにいたい、こう考えるでありましょう。ペトロ自身どう言えばよいかわからなかったのでありますし、弟子たちは非常に恐れていた。イエス・キリストのこうした光景に大変恐れを感じていた。神への恐れであります。あまりの輝かしい栄光ゆえに弟子たちは我を忘れ、恐れに包まれていたのでありましょう。すると突然、七節と言いますと、雲が現れて彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、これに聞け。大変印象的な言葉であります。これは私の愛する子、これに聞け。雲は、モーセが神との契約の締結のために、 シナイ山に登られると雲が山を覆い、6日の間山を覆っていたとありますように、神の臨在、神がおられることの象徴であります。雲の中からの声、それは明らかに神の声でありました。そしてその声の内容は驚くべき言葉でありました。これは私の愛する子、これに聞け。この言葉は一章においてイエス・キリストが洗礼者ヨハネから洗礼を受けになったときに天からあった声とほぼ同じ言葉であります。一章の十一節、あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。この時もこうした声が天から聞こえたのであります。イエス・キリストはわざわざペトロ・ヤコブ・ヨハネを連れて高い山に登り、そこでそのお姿が変えられて栄光のお姿があらわにされたのであります。それはこのお方が弟子たち、そして私たちにとってどのようなお方であるかを示すためでありました。これは私の愛する子、これに聞け。主の弟子となった私たちがこの方、人の子イエスに聞く、それは単に聞き置くのではなくて、この方に聞き従って生きる、そういうためであります。それがこの驚くべき栄光の現れが示された主要な目的であります。ある仲介者によりますと、当時人々の間に流布していた考えは、栄光ある終末の時がすでに地上に来ている、こういうある熱狂主義的な理解、これが当時人々の間に流布していたと、こういうのであります。こうした誤った理解、誤った信仰から弟子たちが呼び戻され、苦難をお受けになる人の子イエス、苦しみをお受けになる人の子イエス・キリストの言葉を聞くように、こういうふうに導かれた。で、これがこのところで語られることだというのであります。それは考えてみますと、今日私たちにおいても幸いと救いを約束するさまざまな宗教や人の声のいざないから呼び戻されて、ただ十字架と復活のイエス・キリストの、主イエス・キリストの御言葉をのみ聞き従う、そこに私たちの誠を慰めと救いがある、このことを私たちが知るためであります。この主の御言葉は申命記の18章の15節の約束の言葉に由来する、こう理解されてまいりました。申命記の18章の15節、あなたの神主はあなたの中から、あなたの同胞の中から私のような預言者を立てられる、あなたは彼に聞き従わなければならない。モーセのような預言者を立てると、こういうふうに約束された言葉であります。先ほど律法と預言者を代表するモーセとエリアがイエス・キリストと話し合っていた、こういう御言葉がありましたが、律法と預言者、つまり旧約の成就としてのイエス・キリストであります。そういう意味では、モーセの預言者とは、まさにメシア的な人物としての主イエス、その人の子イエス・キリストの御言葉に、私たちが真摯に聞き、従って生きる、これが 主の弟子たちで、弟子である私たちにとっての命の道であります。雲の中から、これ私の愛する子、これに聞け、こういう声を聞いた弟子たちは、八節を言いますと、急いで辺りを見ましたが、もはや誰も見えず、ただイエスだけが彼らと一緒におられた、こう言われています。栄光に輝く主イエスと、彼と話しておられたモーセやエリア、そして雲の中から語られる天からの声、これはどれも、この世の出来事とは思えないような光景でありました。それをいつまでも留めておきたかったけれども、それは叶いません。そして、これに聞けという言葉だけを残して、これらのものは消えてしまった。もう誰もいない。ただイエス・キリストだけが一緒におられた。こう言われています。ここには、弟子たちの失望と悲しみの響きが聞こえてきそうであります。けれども、この御言葉をよく注意してみますと、弟子たちは確かにもう誰もいなくなったかもしれない。また栄光の輝きも見えなくなったかもしれない。けれども、彼らは他の誰もいなくなってもイエス・キリストが彼らと一緒にいるのを見たのであります。他の誰でもない。イエス・キリストが私たちと一緒におられるのを見ること。これこそが重要なことであります。八節の言葉、弟子たちは辺りを見ましたが、誰も見えず、ただイエスだけが彼らと一緒におられた。こう訳されております言葉は、この御言葉は直訳をいたしますと、こういう翻訳にもなるんですね。もはや彼らは誰をも見ず、誰をも見なかった。ただ、イエスを己らのうちに見るのみであった。誰もいなかったけれども、ただイエス・キリストを自分たちのうちに、自分たちと一緒におられるのを見た。こういうふうに訳せる言葉であります。実はこれは、永井直次、随分前の方ですけれども、その方の新契約聖書というのがありまして、聖書には個人訳というのがいっぱいあるんですね。で、この方は牧師でありますけれども、聖書をこの逐語的にですね、この翻訳をしている、そういう新約聖書を出しているんですね。その中にこういう翻訳が出てきます。これは大変興味を引かれることであります。弟子たちはもはや誰をも見なかった。もうみんないなくなってしまった。けれども、イエス・キリストが自分たちとおられるのを彼らは見た。こういう言葉であります。あるいは、イエスと一緒にいる、イエスと一緒にいる自分たちを見た。こういうことができる言葉であります。それは彼らにとって素晴らしい経験であり、ある意味、そこにすでにもう光が見え始めておる。こういうことができるでありましょう。栄光の雲の中からの天の声は、これは私の愛する子、これに聞けという言葉でありました。これに聞けと言われたイエス。それは8章31節で予言されたように、必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長立法学者たちから排斥され、殺され、三日目に復活することになっている、こう言われたイエス。そのお方であります。弟子たちにとって、苦しみを受け排斥され、捨てられ、殺されるイエス。こんなことを考えたくなかったのであります。聞きたくもなかったかもしれない。けれども天からの声、雲の中からの天からの声、神の声は、このイエスに聞け。この方の御言葉に聞き従え。 こういう呼びかけでありました。栄光のキリスト、勝利者であるキリストに従うことはたやすいことかもしれません。そうであれば私たちは喜んでもろ手を挙げて従っていくかもしれないけれども、そうではありません。そこで言われますのは、苦難と十字架のキリストに聞き従え、こういう呼びかけであります。しかも同時にそれは私たち自らが十字架を背負って主に従う苦難の道でもあります。けれどもそこにこそ主と共に預かる苦難の道があり、またそれで終わらない栄光に続く道が確かに約束されているのであります。ペテロの第一の手紙の一章の十節でこういうふうに語られています。ペテロの第一の手紙の一章の十節、この救いについてはあなた方に与えられる恵みのことをあらかじめ語った預言者たちも探求し注意深く調べました。預言者たちは自分たちのうちにおられるキリストの霊がキリストの苦難とそれに続く栄光についてあらかじめ明かしされた際、それが誰を、あるいはどの時期を指すのかを調べたのです。そこではキリストを主と信じ従う私たちがキリストの苦難と栄光に預かるということが教えられています。私たちがどのようにイエス・キリストの苦難や栄光に預かることが可能なのでしょうか。もちろんここでのイエス・キリストの苦難、それはイエス・キリストが私たち長年のためにお受けくださった苦難に間違いないのであります。それは私たちが預かり得ない性質のものであります。けれどもコロサイ書の一章の24節にはこういう御言葉があります。コロサイ書の一章の24節、今や私はあなた方のために苦しむことを喜びとし、キリストの体である教会のためにキリストの苦しみのかけたところを身をもって満たしています。パウロはこう語っているのであります。今や私はあなた方のために苦しむことを喜びとし、キリストの体である教会のためにキリストの苦しみのかけたところを身をもって満たしています。つまりキリストの教会を立ち上げるための労苦に私たちは預かることが許されているのであります。こうして私たちが、このようにして私たちがキリストの苦難と栄光に預かる、それは信仰が聖霊の賜物であるように、キリスト信者は恵みの選びによってキリストに聖霊によって結ばれておる。キリストに聖霊によって聖霊、不思議な仕方で私たちは結ばれているのであります。こうしてキリストに結び合わされた私たちがイエス・キリストと共に主の教会を立て上げるための苦難と苦難を経て栄光にも預かることが約束され許されているのであります。9節、一同が山を降りるときとあります。山の上での主イエスの栄光への変化、変貌、エリア、モーセとの対話、交わりという誰も預かり得ない栄光への参与、こうした体験はすでに終わりました。過ぎ去ったのであります。主は栄光に輝く山上から私たちが生きる人間的な不安や困窮の低さへと下ってこられたのであります。まさに私たちのところへとキリストは下ってくださいました。その時イエスは人の子が死者の中から復活するまでは今見たことを 誰にも話してはいけないと弟子たちに命じられた、こう言われています。主はご自身が復活される時までこれをあなた方は語ってはならない、こうお命じになったのであります。キリストの復活の恵みが到来するまではこれを語るな、こう言われたのです。それは誤解や誤った信仰が生まれないためであったでありましょう。十節、彼らはこの言葉を心に留めて、死者の中から復活するとはどういうことかと論じ合った。彼らはこの言葉を心に留めて、死者の中から復活するとはどういうことかと論じていたというのであります。自分たちでいくら死者の復活について論じ合っていても、そこに光は見出せません。むしろますます袋小路に入ってしまって、行き詰まってしまう。これが私たちの正直な姿でありましょう。けれども主はここで、ご自身が死者の中から復活するまでは、今見たことを誰にも話すなと言われた。言い換えれば、イエス・キリストが死者の中から復活する、こういうことが起こったときに、死者の中からの復活という新しい命がどのようなものであるかがあなた方に明らかになるということでもあります。もちろん私たちのうちにこうした命を見出すことはできませんけれども、主のよみがえりを証しする主の御言葉に固く立ち、そこに固く立つならば、望みの光はあるのです。光は見出すことができるのであります。弟子たちにとって、そして私たちは、こうした主のよみがえりの御言葉にしっかり立つことによって、よみがえりの光を、ある意味で確かにもう見始めておる。こういうことができるでありましょう。こうして輝き始めた光の中で、イエス・キリストはご自身の苦難について続いて語り継ぐのであります。弟子たちは彼らが疑問に抱いておりましたことを主に率直に尋ねてまいります。11節、なぜ律法学者はまずエリアが来るはずだと言っているのでしょうか。律法学者はエリアはまだ来ていない。だから救い主は来ていない。よってナザレのイエスはメシア救い主ではない。こう考え、こう理解していたようであります。弟子たちは、こうしたユダヤ人たちのこの思い、考え、こうしたことを受けて、いくらか不安を否定できないのでありましょう。人々は誰も、先生、あなたを受け入れず、あなたを救い主と認めていないではないか。こういう思いが彼らを捉えていたようであります。けども主は、イエス・キリストは続けてこうおっしゃいました。12節に、確かにまずエリアが来て、すべてを元通りにする。それなら人の子は苦しみを重ね、恥ずかしみを受けると聖書に書いてあるのはなぜか。主は当時のユダヤの人々が理解しているように、エリアが、マラキ書の31節にありますように、その予言の言葉、私は死者を遣わす。彼は私の前に道を整える。こう語られた通り、エリアが再来されるということをお認めになりました。ただ、ユダヤの人々のエリア到来への期待、それは、やはり力による支配という理解を出していない。こう、私たちは考えることができるように思います。力による支配、力によって、私の敵を打ち倒してくれる、そういうメシアが来る こういう理解を出していないと思います。そうであればこそ、イエス・キリストは弟子たちの目をそのようなメシアではなくて、人のこの苦難へと向かわせる。イエス・キリストはそう願っているのであります。そして言うのです。13節。しかし言っておく、エリアは来たが、彼について聖書に書いてあるように、人々は好きなようにあしらったのである。主は洗礼者ヨハネの生涯、そうしたことを暗に、まあ、こうした言葉を通して語っています。彼らは洗礼者ヨハネに、その欲するところを行った。ヨハネを拒み、そしてヨハネによって語られる神の言葉を退けたのであります。ヘロデ・アンティパスによって斬首された。まさにそういう仕方で、洗礼者ヨハネを人々は拒んだのであります。ヨハネの受難、これは人の子イエス・キリストの苦難の予表としての意味を持っています。マルコは明らかにそういう意図を持ってこの言葉を語っているようであります。主はご自身を頑なに拒む人々の背きを受けつつ、受け入れつつ、苦難から栄光に至る救い主としてご自身を表されました。主の苦難、主イエス・キリストの苦難は、ご自身を拒む私たちの背きの罪ということをある意味であらわにします。主はこの私たちの背きの罪を圧倒的な力を持って押し潰すような仕方で、ご自身を信じ従うものとするようなことはなさいません。そうであれば、私たちに主を信じる喜びは生まれてまいりません。屈辱と悲しみしか生まれてこないのです。でもそうではありません。主は私たちの背きの罪をご自身の死において引き受けてくださることにおいて、私たちの罪をあがなおうとなさった。ご自身の身代わりの死において、あがない。罪を許して、ご自分の子としてくださるのであります。そうであればこそ、そこに背きの罪の痛みとともに、確かに私たちは、主に背いた。主に従えなかった。そうした私たちの罪の痛みがあります。しかしそれとともに、その背きの罪が、主の苦難と十字架によって許され、あがなわれた。このことの慰めと喜びがあるのです。改めて、十節の御言葉に注目して終わりたいと思います。十節の御言葉はこうです。彼らはこの言葉を心に留めて、死者を中から復活するとは、どういうことかと論じ合った。この箇所を先ほどご紹介した永井直次という方の新契約聖書を見ますと、こういうふうに訳しています。彼らは死人のうちより復活するとはどういうことかと論じ合いつつ、自分自身に対するこの言葉をしっかり捉えた。原文はこういうふうに訳することができるんですね。彼らは死人のうちから復活する、蘇るということがどういうことかということを論じ合っていた。論じ合っていた。しかし、彼らがいくら自分たちで論じ合ってもそこには光は見えてこないんですね。けども、この御言葉は、論じ合いつつ、自分自身に対するこの言葉をしっかり捉えた。自分自身に対するこの言葉を捉えた。握った。こういう言葉であります。この十節の心に留めるっ こう訳された言葉は少し強い言葉であります。捕まえるとか捕らえる、固執する、断固として固くそこに立つ、こういう意味を持つ言葉であります。死者の中からの復活ということは、死者の中から復活するということは、ある意味で私たちが死を乗り越えることであります。私たち誰一人、越えることができない死を乗り越えることであります。もちろん、ですから私たちにそんなことは不可能であります。けれども、主にあってこそ可能でありますけれども、主にあって死を乗り越え、主に打ち勝つために、私たちがとどまらなければならないお方、固くとどまり、そこに固く立たなければならない御言葉がある。それが8章31節の言葉です。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日後の後に復活することになっている。私たちの信ずるイエス・キリストは、必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺される。ある意味で私たちはこの言葉に圧倒された。押しつぶされるような思いであったかもしれない。しかし、そこに私たちの救いがある。私たちの慰めがある。さらに御言葉は、3日の後に復活することになっている。こう結んでいるのであります。しかもこれが主の救いの計画であり、神様の必然であると言われていることであります。先に申し上げたように、私たちにとってキリスト信者でありましても、苦難のメシア、十字架のキリストを受け入れるということはたやすくありません。困難であります。不可能であります。ある意味で私たちの人間的な思いと反していることであります。なぜなら、それを信じ受け入れるということは、人の子イエス・キリストを信じて従う弟子である私たちをまた、その信仰の苦難を引き受けることになるからです。主を信ずるだけではなくて、主と共に私たちも信仰の苦難を引き受けなければならない。こうしたある意味でのこの覚悟と献身が求められるからであります。それは肉の弱さを持つ私たちには厳しいことであります。だからこそ私たちは主キリストに頼るのであります。主の御言葉に頼るのであります。自分では立つことができませんけれども、主の十字架と復活の御言葉に私たちが固く立つならば、その御言葉に頼るならば、私たちは固く立つことができるのであります。主の苦難と死、よみがえりの御言葉は、世の多くの悩み、苦難、死の脅かしの中で生きる私たちに、私たちに対する命の言葉です。私たちは罪の支配する世にあって、さまざまな悩みや苦難、そして死の脅かしの中に生きています。けれどもイエス・キリストとその十字架、復活の御言葉をしっかりと捉え、この御言葉に固くとどまるときに、私たちは復活の命の光に預かることができるのです。御国に至るこの誠の命の光のうちに、私たちは歩み続けることが許されているのであります。私たちはこうした慰め、こうした豊かな御言葉を主から与えられています。お祈りします。恵み深い 天の神様、今日もこうして新しい週の初めにあなたの御言葉を聞くこうした恵みの時をお与えくださり、心から感謝します。さまざまな世の多くの悩みや苦しみがある時であります。私たちの罪もあります。しかしそうした中にあって、あなたの御言葉は、十字架と復活の御言葉は私たちの命であり、私たちの慰めであり、光であります。どうか私たちが世のさまざまな教え、さまざまな言葉の中で、どうかただ主の十字架と復活の御言葉にしっかり心を留めて、その御言葉に固く立って、この罪の世の中にあって、しっかり主と共に歩むことができるように、どうぞ私たちを励まし導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。